恵み深い天のお父様、2014年を迎えました。今日が最初の日曜日の礼拝です。私たちは雨の日も嵐の日もあなたの後を追って、あなたと同じペースであなたと共に歩みたいと願っています。今日新年に捧げられる祈りにあなたが耳を傾けてくださり、私たちの賛美を受け取ってくださり、また聖書のお言葉を通し私たちに語りかけてくださいますから感謝します。どんな時も諦めることなく、がっかりすることなく、何度でも復活し立ち上がって、今年も一年間最後まであなたが用意された道のりをそれぞれの精一杯で歩むことができますように導いてください。この教会の2年目の営みを、新街道2年目の営みを祝福してください。去年お会いしたことのない新しい方も見えられますように、また各地に散っている方が一度でも訪れるチャンスが与えられますように、全国に散っている方に神様の助けがありますように、神様が私たちの手の技を祝福し、お仕事を祝福し、またそれぞれの健康を祝福してくださるお方であることを告白します。これから聖書の言葉を見ますので、よろしくお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんはどのような年末年始でしたか？私は昨日おととい奥多摩から夕方戻りましたけれども、一生いっぱいだなぁとわけのわからないことをつぶやきながら来たんです。それは皆さんもご存知のように、私の方向音痴が一生いっぱいでした。先ほど写真出ましたが、岡部さんを訪ねて老人ホーム、結構崖の上なんです。私は絶対自分の記憶を確信していたのですが、奥多摩の町の役場というところがあって、どうもごちゃごちゃになっていたんです。行けども行けども探してもないんです。そこにあるはずの老人ホームがない。まさか移転したのかなと思って、それで私は最初からナビ入れればよかったんですが、ナビ住所を入れたら全然違うところ出てきたんです。おかしいなと、このナビ間違ってるんじゃないかと思ったけど、とにかくないので、で行ったらなんだかアンデスの山並みを走ってるようなところに、すごい急なところで、対向車が来たら絶対すれ違うことができず、あれ別の老人ホームに向かってんじゃないかって、そしてもうだんだんだんだん細くなって、急な坂道でサイドブレーキかけないとバックスライドするんじゃないかと思うほどで、それで情けない私は家内に電話して、家内が隣にいればなんとかなるんですが、いないので電話したけど出てくださらない。それで次に正志先生に申し訳ないです、こんな正月早々。もう頼る人は正志先生しかないと思って、どこだっけと思って電話したら、正志先生も出てくださらなかったな。別に責めてるわけじゃない、もうこれ絶対絶命だと思ったけども戻れないので、暗がりになってきてです、これ落っこったら死ぬじゃないかなと思って、そしてたまたま散歩か何かで歩いてきた、最後に会った人なんです。この老人ホームはこの先、まさかこの先でしたかって言ったら、そうですと。他に道ないんですか、太い道って。ないですって。これを行くしかないんです。初対面の人でした。もう信じるしかない、そのこと。もう行くしかないと思って行ったらあったんでした。いやこれは大失態だったなって、もう何回も言ってるのに、本当に自分の方向音痴は普通じゃないと思ったんです。しかしそれが幸いして、私の疑問は奥多摩まで何回も往復してるんです。何十回もしたと思います。なのにうち何回かは必ず間違える疑問があるんです。行きはいいんです、私は。行きはちょっと口笛でも吹くような心地で、帰りは桶川っていうところに出てしまうんです。私はなんでこっちに出るのかと思うんですが、ナビ入れてるんです。ナビ入れるんですが、ここはまっすぐ、ここは左とかって出るの、そのまっすぐと左が分からないんです。私これどこの左だろう、次の道路行ってるんだろうかって、もう何回行ったら覚えればいいのに、来るときは分かっても帰りの景色は左右対称になるか逆さまになるもんですから、もうちんぷんかぶりになっちゃうんですね。これで老人ホームが間違ったから、だから今回は集中しようと思って、そしてもう集中して、もう余計なこと考えないで、次は右だぞ右だぞ右だぞ、ずっと自分に右だ右だって言って右に行って、 そしてなんとか三郷のところもすり抜けてきたんでした。まあ、そういうわけで一生いっぱいのお正月かなと思ったんですが、皆さんは嬉しかったこともありしまったと思うこともいろいろあったかもしれません。さあ、この間の元旦には、私たちは過去は考えなくていい、昔のことを思い出すな、考えるなという聖書の箇所、そして私たちは今現在のハードルに潰されてはいけないということ、いつも神様が提示しておられる未来だけ見るんだということをお話ししました。で、今日は2回目ですけれども、下に根を張る1年間になりますということをお話しします。で、前にも学んだところがある箇所ですけれども、ご一緒にイザヤ書37章の30節を前にも移ります。お読みしましょう。はい、あなたへの印は、今年はから生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。皆さん、解説をしますと、年末年始のお話にもちょっとつながっています。今から2000年前はイエス様が生まれた時、その前も紀元前と世界中で呼びます。イエス様が生まれる誕生日の紀元前の700年以上前、聖書の小さな国は非常に危機的な状況にありました。台風とか天災ではありません。まあ、これはアッシリアという恐ろしい帝国がどんどん頭角を現して、次々と国々を飲み込んでいった時代だったからです。その時の王様は、日本は今安倍首相ですが、ヒゼキヤという方で、なかなか立派な人でした。しかし、どんなに立派でも多勢に無勢で、あらゆる国を踏み倒していくような、あの国に対抗できる力はなかったんです。それで随分プライドも傷つけられて、ひどいことも言われました。まあ、途中飛ばしますと、そのヒゼキヤは神殿、私たちなら教会に来て、家でも祈れるけど、やっぱり教会に来て祈ると違うと言って、危機的な時教会に来る方もおられますが、いいです、それは。で、神殿に行ってお祈りしたんです。そうしたら神様が答えをくださった。その答えの一つが今読んだ箇所なんです。印と書かれています。ヒゼキヤ王様よ、アッシリア大帝国に比べたら、吹けば飛ぶような、首の皮一枚のような、あなたの小さな小国、小さい国だけれども、印が与えられると、ね、皆さん、実はこの前に神様は告げられたんです。あなたの国は大丈夫だって、あの敵の王様は自分の国に引き戻されるんだって、そこで剣に倒れるんだとか、不思議な予言も与えられた。しかし、皆さん、私たちは来年すごく良くなる、再来年は信じられない未来になるって言ったって、今その感覚がなければ、私たちは果たして、うん、100% の確信で私はそう信じますとなかなか言えないんです。言えないから、神様は印を与えるとおっしゃった。あなたへの印である。皆さん、印は必要ですよ。だいたい今年は経済がこのまんま良くなるのか、途中で思わず失速するのか、私たちは景気の予測、あの学者が言うことが正しいか、この報道が正しいかって、右往左往すると思います。私は昨年末来不動産やってると、本当です。昨日も家を見に行って、不動産何件出ましたか、昨日も分かりません。そう、不動産によって言うこと違うんです。アパート今年は出るよって、つまりアパートに入っていた人が中古を買って出るよって、家を建てて出るよって、だ今年は出るんじゃないのと、ある不動産は言いますが、ある不動産は出ないなって、今年は出ないなと言うんです。で、土地はどんどん上がりました。この土地、私たち買った時は本当にいい値段で買ったですねって随分言われるんです。ある土地は今ならば倍までいきませんけども 1.5 倍になったりしています。中古住宅も、まあ、当時は2000万弱でもないわけじゃなかったんですが、今中古でもなんだかすごく高くなって、その倍ぐらいしたりもっとしたりということもないわけじゃないんです。で、中古は今年どうなるんですか、土地はどうなるんですか、あるいはアパートはどうなるんですかって、私は知りたいです。予測が知りたいです。で、神様は印があるよとおっしゃるんです。皆さん、ここに教会が来ると2、3年前誰一人考えていませんでした。私もついほども考えていなかった。しかし、今になって振り返ると、それぞれに印があったとか、 この間も話したように、ある方は泉はいいとこだなと、震災も何も関係ない何十年前からちらっと頭をよぎっていた、かすかなよぎっていたアイデアが今現実になるということが、あ、つながったって、線がつながって電流が流れたって、不思議です。我が家のことも言いました。家内か私か、まあ、どっちもかも分かりませんが、泉には私お医者さんの関係でちょっと呼吸器の関係で1回ぐらい来たことがあるぐらいでしたが、ああ泉ってこんな街があるんだと思ったんです。でもし別のとこ住むとしたら泉かなって、家内か私が頭をよぎったことも忘れてるのって、潜在意識の中にタンスの中にしまっちゃったかもしれないけど、確かに思ったでしょって、不思議なこともありました。私は3月11日千葉にいて帰れなくなって、生まれて初めてどっかの説教教会でも説教しない、自分の教会でも説教しない、するはずの説教をすることなく縛っちゃって別の教会に出席しました。そしたらその教会の牧師が、福島に佐藤明という牧師がいて、全然知らない先生です。その教会の信者さんは今何を思っているでしょうかって心配して語られたと思います。そこであらかじめ将来を予測するかのようなある映画の例話を話して、主役の主人公のジーン・ハックマン演じる牧師さんが沈みゆく船の中で一人でも多くの人を救おうとするのですが、まあ、しかし途中で神がわからなくなったり、神様に何か訴えたりしながらという映画の解説をして、私は気もそぞろで頭の上をそれは飛んでいきましたが、今振り返るとあれたまたまだと思いますかって、千葉の全然知らない土地でホテルを借りてやってる教会の礼拝をノックして名を名乗らずに途中から出席して早く帰ってきたけれども、あそこで語られたことはそのようになりませんでしたか。いや、もっとめくり返すと、私は多分29歳か30歳の時に最初に本を出していただいた、あの時言われたんです。その当時もう引退していませんけども、その編集長だったと思いますが、高い本と書いて高本さんっていう名前を覚えてるんです。本が高くて売れるだろうかって思った記憶あるんですけども、しかしあの時あんまり若くして本は出さない方針なんですが、まあ、特別にとかなんか注意みたいな、後でこけると会社もちょっと傷つくようなこと言われて、なんでこんなこと言われなきゃいけないのかなと思った記憶もあったんですけど、あれが今につながったと思います。そうでなければ震災直後1ヶ月後に流浪の教会なんか出してもらえなかったと思います。この震災の時のために昔から関係があったんじゃないかなって。で当時出された本、苦しみの本なんか見ると、あれその当時なんか震災の時の心境を書いたようだなって。皆さん埋もれてるだけです。足音が聞こえます。印が自分の人生のそこここに散らばっていて、全部つねぎ合わせていくと、なんか夜空の星のなんとか座みたいに、神様の絨毯の絵模様みたいに、それが人生です。神様の印が私たちを取り巻いているでしょうって。さあ、もう一度ご一緒に30節を読みましょう。はい。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。皆さん、時があるんですと。印は時のことを指さしているんですと。今鮮やかに見たのに明日ならないって言って、がっかりするなって。それは人生の間違ったものの見方だって。1年目は何事も起こらないって言ってるんです、簡単に言えば。落ち穂から生えた本当に悲しい食べ物しかないんだって。2年目もうんともすんとも何も動かないんだって。しかしその動かない見えるところでは何ら変わらない出来事の中で、地下鉱脈が脈々と流れるように、やがてマグマが溜まって2年半後に一気に裂けて、そしてものすごい火花が散ってマグマが噴火して新しい地形と新しい島ができるように、その時に向かって沈黙の中動いているんだって、うごめいているんだって。私たちは日本人だから、桃栗3年柿8年ってよく言いますので、苗を植えたからって今年は食べれないよって、ほんなら当たり前だって、忍耐がなかったら何事も見は見ることができないんだって。私が好きだったある大学の昔の監督さんの言葉は、駅伝の昨日も駅伝のことをやっていたようですけども、何にも咲かない寒い日には下に下へと根を伸ばせって、ああ芽が出る監督と 目が出る前に次々と場所を変えたら祝されるんじゃないかって、次々学校を変える監督と、違うとしたらこの辺かなって、まあ、辛抱力っていう力が、魅力があるかもしれません。1年目何事が起こらなくて、しょうもない成績でも投げないんです。確実に来年につながっていると見る目があるんです。2年目も全然予選で敗退してもがっかりしないんです。私は東北のベガルタ仙台というサッカーチーム、あんまり関心がなかったから知らなかったんですけども、何か昨日ベガルタ仙台はかつて J リーグに昇格できるかと思ったら最後にまあヘマをしてなんだか出れなくなった過去があったそうで、私は全然知らないです。しかしその監督は絶対にそれを何かした選手か選手たちを責めなかった、問わなかった。そんなことは全部壊れてしまうと。全ては見えない信頼関係から始まるんだ。ここで震災が起こって、あの時に決心したんだそうです。これは宿命だ、これは運命だ、東北に建てられたサッカーチームとして私たちはみんなを元気づける宿命を背負わされているんだって。それから J1 に昇格し、みるみるかつてないようにJ1 でナンバー2になったりして、それはさまざまな忍耐の中から1年が経ち、2年が経ち、3年が経って、このような、私それを見てストーリーそこまでの知らないで短縮版見ただけですが、なんかグッときてしまいました。私たちは1年目も2年目も沈黙でも3年目を夢見るんです。それはどういうことですか。31節を読みましょう。はい。ユダの家の逃れて残ったものは上に身を結ぶ。皆さん、根を張りなさいということなんです。そして逃れて残ったものがあなたなのですというメッセージなんです。レムナントという雑誌があって、何語だかって私も知らないんですけど、どうも調べるともともとフランス語じゃないかっていう説があるようですが、まあ残ったもの、交通事故でバーンと砕け散って破片が残ったって、いや震災で家がなくなって親戚の行方もわからない、一生懸命残像を探します、残存物を探します、ああこれは孫が使っていた人形だってほっぽり投げないです。残りのものも大切に宝物のように粉々に砕け散って、もはや余力もなく一巻の終わりだと思われる中でレムナントです。残った民のことなんです。もう一回歴史の話に戻します。もう世界中を席巻するような油の乗り切ったアッシリアの前で、もう何ほどの力もないヒゼキヤの小さい国、そして北半分はやがて飲み込まれて、そして南に残ったヒゼキヤの王国も首の皮一枚でやっとこさっとこまだ命があるかな。復興は難しい、復活は難しいと言われる、いわばレムナントから神様は根っこを張らせて始めるんだというメッセージなんです。私は家に帰ると悲しいのは、まあ、時々水やってたもんですから、もう白は枯れてバタッと倒れてました。2本あったんです。根っこのとこが腐ってこれ倒れたんだなと思いました。あの木もこの木も、しかし割と元気なバラがあったんです。すごい綺麗に咲いてたんです。今まだ咲いています。だいぶ小さくなったけれども、肥料もやらないし水もやらないから、でもまだ生きています。でこの新芽のところをこの間ちょっと切って根っこをバラって挿し木になるかどうか知りませんけど、前何度もやろうとしてダメだったんですが、なんとか生き残って姿形変えてこちらでもう一回復活してくれないかなって。もっと大昔の古代米じゃないけども、昔の種を大切に保存して、やがてこの種がダメになってもこの種さえあればもう一回復興できると、そういう研究者もいろんな分野でたくさんいます。稲なんか台風で軒並みダメになったのに、何箇所かだけそれでも生きている稲を大切に大切にして、風雪に耐えれる新しい新種がそこから生まれたりもします。私たちはもしかしてかろうじて命をつないだレムナントだったでしょうか。こんな力もない彼らからどんな未来が現れるかと皆が思う中から、どっこい神様の本当の物語が始まるんだというメッセージです。もちろん悲しみはあります。私は1年間お世話になったキャンプ場に元旦礼拝の直後出かけて、夜の お話から始めたんですけども、あ、懐かしいもんだなって、住んでて私もあんまりほとんどあそこにいなくてあちこち回ってたわけですけども、それでもなんか懐かしいもんだなって思いました。ところでさっき写真に出た夫婦は私たちとご一緒せずにいろんな家庭の事情から残りました。キャンプ場の目と鼻の先に聞かない方がいいかなと思ったけど、まあそろそろいいかなと思って聞いたんです。私たちが何十人かで、ある人は息子さんのところに行き、ある人は別の場所に移動し、そしてごっそりと何十人かでガワッとこっちに移動した後、その後どんな数日間でしたかって、そしたらもうたまらない寂しさだったって。もちろんあそこのキャンプ場の礼拝堂には行ったものの、その後気がついたら私たちが生活していた本館とかバンガローとかいろいろあったんですけども、あちらこちらを回ってる自分があったというんです。不思議なもんですね。あの飼い主の猫が後追いをするように、あるいはあの親がどこかに出かけたら親の残像を探すように、昨日までそこにあったぬくもりと気配と笑い声や泣き声をどこかに求めるように、ああよほど寂しかったろうなって思ったんです。さっき写真であのお示しした近くの老人ホーム、最初に話したのに道が分かんなくて、あここにあったんだと思った時、最初に言われました、あの注意事項じゃないけれども、お会いするとついてきたがるので、まあ、前もそうだったんですけども、ちょっと精神を振り切るような、前はそれを振り切ってあの玄関の外まで出ようとして、あの何すんだみたいにしたこともあったんですけども、まあ、でもそれはそういう気持ちだろうなと思ったんでした。でどうして自分が奥多摩のここに一人ぼっちで、まあ、他大勢の人が老人ホームだからいるとしても、なんで一人だけここにいるんだって、なんでこうなったんだって思われるのは、私が逆でもそう思ったでしょうから、ぬくもりを求めてこの人と一緒に行くって、どこまでもずっと一緒だって思うのは無理からぬことだなって。皆さん、残されたものの悲しみやまた痛みや苦しみは、しかし当時本当に北王国が滅亡し、南を首の皮一枚で何度も言うように吹けば飛ぶような彼らであったけど、神様はレムナントの残ったものに目を注ぎ、そして必ずや下に根を張る時が来るのだって。まあ私たちは大熊にあった、小高にあったチャペルをなくして、あちらこちらで借りたチャペルで仮の礼拝をし、また会津ではなくて米沢で借りてそこで礼拝をし、またいわきに戻ったら特別一回だけ貸してもらって見ず知らずの教会で礼拝をし、空いてるよって言われてお金払って控室みたいなところで結婚式場で礼拝をした時もあり、本当に寝なし草のようでした。本当にかろうじて息して呼吸してかろうじて礼拝はやってるよというようなものでありました。しかし言います、もう動きません。ここに来てまたここで半年後に青森行くぞって、次は愛知県に行くぞってしません。ここで私たちは今年根を張るのです。下に根を張って上に実を結ぶ。以前何度か話しましたが、私の知っている体の大きい牧師さんは山に行ってきれいなもみじの木をこんなところでひっそりと生きているよりは庭木にしてみんなに見られた方がよほどいいじゃないかと思ってか、引っこ抜こうと思ったらポキッと折れて後ろに転んで首の骨を痛めて入院したという話をしましたけれども、根は枝の幅ほどに土深くに地中に、ね、だから何にも咲かない寒い日には下に下へと根を伸ばせ、根を張らなければ枝も伸びない、枝が伸びなければ葉も茂らない、葉も茂らなければ桃栗3年柿8年といっても何事も起こらないんです。だからいいんです。去年少しは根を張ったですか。今年私たちはさらに下に根を張るんです。だいたいこの教会堂ができる1年前にエルシャロームのアパートを建てました。今にして思えば1年後にアパートを建てるっていうのは非常に早かったと他の人に言われ、私も今振り返ればそう思います。当時は長かったんです。本当にしんどかった。奇跡的によく建ったなと思いますが、建って1年経ってどうなりましたか。私は見たことありませんが、今エルシャロームではラジオ体操毎日だか多分毎日かしているようですけども、そのラジオ体操にエルシャロームに住んでいるうちの教会員じゃないご近所の方々なども参加して一緒にラジオ体操をしておられるって、まあそれは微笑ましくていいですねと言えますが、私は本当にこれは奇跡的なことだなと思います。私は責任者ですから、ここにアパートを建てる時に地元の人から苦情が来たらすぐ飛んで行ってお菓子持って行ってこのように対処しますと何度もやりました。で ここで反対運動が起こって、何らか一つの教会のアパートができることは俺たちは反対だって言われたら、土地は買ったもののできないで終わる可能性があると思った。十分その可能性もあると思いました。けれど結果的には、あ、根を張り出したんだって。ご近所の人も何も金もなく一緒にラジオ体操するって好感持たれなければしません。そしてそのアパートの人に誘われてコンサートに来る、喫茶に来るって好感持たなければ、村八分にされてたんでは誰も口も挨拶もしてくれないはずです。しかし結果は違いました。皆さん、私たちは根を張りつつあります。じゃあキャンプ場に行って、私たちはキャンプ場を占拠して本当に申し訳ないと私は何度も思って、そしてもしもこのキャンプ場がその後お客さんつかなくなって傾いたりしたら、私は一生頭上げられないとどんなにか責められたこともありました。けどあそこの責任者のドイツ人の方は、今回も参加していた人が私に言ってくれたので、三角関係で、あ、そうだったのかって、先生は何かの集会でか言ってましたよって、福島のこの教会の人が1年あそこに住んでどんなにか恵みだったかって、いや、そう言ってもらったら本当に救われると思ったんですが、どんな話かというと、そのうちの一つ私が心に残ったのは、特に1年住んだんですから、1年だけでも根っこを生やさなければ風で吹っ飛んでしまいますから、なんとか生きるため根を張ろうとします。植物は、私たちは植物じゃないけど、行ったなら行ったで福島県民でも帰れないものはしょうがないから、そこで転校し、ある人は就職を探し、ある人は郵便局に行って声をかけて仲良くなろうとし、ある人は役場に行って役場の人に感謝を申し述べて、いるうちにやっぱり根を張ったんだなと思います。つまりそこの責任者の宣教師の先生がおっしゃっていることは、私たちが集団であそこに来て、学校だの PTA だの地域だのもいろんなところに自然に同じ空気を吸って同じ目線でそこで生活したもんですから、だからキャンプ場の中にこんなにもキリスト教全く関係ない人が来るようになって、その後も私たちいなくなってもその交流は続いてるって、何度木陰から涙が流れそうになったかわからないって、ああ根を張ったんだって、皆さん、私たち自身が気づいてない、気づいてないけどそこで生きたら根を張って何かが残るんです。何かが残りました。だけど今私たちはここに来ました。もう一回言います。ここから北海道には行きません。ここから九州にさあ移動するぞとは言いません。ここで最終的に東京では1年分だけ根を張りました。ここでは1年経って2年経ってさらに文字通り3年目の根を張るでしょうか。私はなんでこんなに今不動産やってるかなと思いますが、根を張るためだと思っています。つまりみんな浮遊しています。その避難生活で激痩せしてしまって、その方どうなったかなと思って、やっぱり今でも激痩せしてるそうで、3年目の苦しみっていうのがやっぱりあるなって、早く自分が少しでも楽になく境遇を作らなければ長い間辛抱力は持たないと思っています。それである方がもう帰れないし、そして今いるところもここじゃないと思って、そして急にじゃあ教会がここにできたからやっぱ教会の旗のもとに行こうかなと思うならば何でもすると思ってるんです。より良い環境でより落ち着く新しい、やっぱりマイホームは大事です。アパートでもいいです。何でもいいです。とにかくここで根を張るんだという、自分が帰ってくる場所は必要です。そのためならその人その家族にとって最善の場所は何かと、ロープを厭わないと私は思っています。神様は私たちに根を張るんだって、ここで根を張るんだって。さあ、じゃあそれはどういうことでしょうか。32節、それは神様がなさることです。ご一緒に32節読みましょう。はい。エルサレムから残りの者が出てき、逃れた者が出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをする。昔江戸幕府がキリシタン禁教にして、こうして鎖国が続いてもう200年も経って、後でもうキリシタンは一人もいないかなと思ったら、神父様がやってきたら、次々と私たちはキリスト信徒ですと言って出てきたことに本当に驚愕したという話が伝えられておりますけども、もう一巻の終わりで完全にもろともテント張ってて山の上のテントが吹っ飛んで、もう影も形もなくなったかと思ったら、エルサレムから残りのものが出てくる。シオンの山から続々と命があったの、つながって、そして未来があるのって、 そんな不思議な物語があるかって、ある。これは神様がなさる。アッシリアが世界最強軍隊じゃない、万軍の主であられる、あらゆる軍勢の主であられる神様の絶対すると決めた強いご意志が、半端ではないご意志が、そのことを歴史上成し遂げるのであると。皆さん時間があって、もし興味があったら2階に上がると子どもの礼拝所、ちょっと天井がちょっと山小屋みたいに少し低くなってるんですが、ドアを開けるとできていますから、案外広いなと思うか、物置も結構広いんです。今度は多分1月中にこっち側にさらに宿泊所が2部屋できます。こっから別のところに行って、こんなところで根を生やさないんだ、私たちは旅人でここは仮の宿だと思っているならば、余計な工事はしません、思っていません。ここでさらに深く根を張って、子どものプログラムがさらに豊かになったらいいし、全国から来る人がさらに心で休んじることができたらいいし、未来に向かってです。この間お話ししたように、私たちは過去に執着する必要はありませんし、考える必要もありません。過去の嫌な思い出や嫌な出来事や嫌な会話を思い出して、ほじくり出して見つめて、どんどん自分を貶めて、自分こそ不幸だという自由はありますが、そんなくだらないことにエネルギーは使わなくていいんです。今目の前の壁すらも絶対視する必要はありません。それは偶像ではありません。それはアイドルではありません。それは神ではありません。私たちが見つめるのは未来を導かれる神様だけです。すると万軍の主であられる神様は絶対にそれをするとおっしゃったんです。私はかつて年賀状がなくなるといいななんて話したことがあったんですけど、どうやらなくなりそうにないですけど、次の次の世代が言ったらなくなるかもしれないなんて思っている人もいるかも分かりません。来た年賀状、来た人にしか出さないというふうにうちではなっちゃってるんですけども、そしたらみんな一斉に来た人にしか出さないようにしようったら急になくなるんじゃないかと思ってるんですが、今年もそれでもまだ来て、その中のお一人がかつて私たち教会堂あれやこれを建てた時に移動してくださった設計士の方からでした。でそこに一筆書き添えてありました。まあ旗から見てということでしょうけども、なんだか旧約聖書の潰れては復興し潰れては立ち上がる、なんだか旧約聖書の民の旅路を、まあ別のところからで申し訳ないけど見ているような気持ちでしたというニュアンスのことが書いてありました。皆さん、私たちはその時その時しか考えないんです。で苦しかったら乗り越えるしかないと思うしかないんです。しかし、おしなべて1ページ1ページじゃなく、それをパノラマにしてずらーっと眺めた時に、これは神様の物語だって。私たちは旧約聖書じゃないです。私たちは聖書の時代を知らないです。だけど、なんだか聖書のモチーフのなんだか再現のように見えるんですって。見えるかもしれません。何も流浪した私たちだけに限ったことではないんです。私はこの間東京のキャンプに行って、私たちのことを祈ってくださっている方や、震災に遭う前からうちの教会のホームページをずっと見てくださっている方や、まあいろんな人がおられたんだなと思って、まあいろんな人に出会いました。ほんで1回だけちょっと申し訳ないですが、特別の食事があったんです。まあ、おせちなのかなと思ったら、まあ、おせちというよりも本当に豪華な食事だったんです。すいません、私だけ食べて、そしてその時に自由席だったから座って、そこにたまたま一緒だった初対面の方だったんです。まあ、あんまりあれやこれや詮索するわけじゃないんですが、旦那さんが病気で亡くなられて、まだお若いように見えましたけれども、まあ、私もそれ聞くだけでなんか震災のせいか涙目になってしまうんですけども、ところが娘さんが一人おられて、キリスト教の高校、私も行ったことはすっごい熱心なキリスト教の高校なんです。すごくいい高校です。そこに入って、そこですごく養われて、そしてすごくで、お母様は全然キリスト教関係なかったようなんです。かえって娘さんにいろいろ教えられて指導されてっていう話だったんです。ああ、ご家族亡くされて深い悲しみもあったでしょうが、娘さん、そしてお母さん、イエス様を信じる信仰でよかったなとほのぼの聞いていたんです。そしたら話していくうちに、そしてその娘さんが今回の震災で、震災支援で岩手県の方に行ったという話だったと思います。そこで、まあ、名前出てきた牧師さんがうちの教会出身の牧師さんのところにどうも行ったらしくて、でそこですごくまた目が開かれて、いや、その牧師さんはうちの教会出身ですよと言ったんです。そして、 その時仮説か何か訪問していたら、あるお年召した方が死にたい死にたいもう死にたいって言って、本当に死にたい人しか言わない人がおられたんだそうです。本当に悲しく思って、ところがまたしばらく経って行ってみたら、教会に通うようになって洗礼を受けて、本当にそのおばあさんだったかだったか変わっていたという話でした。で、私はそれをただつらつらと聞いただけですが、聞いただけでもグッと来てしまったんですね。死にたい死にたいって震災が言っていた方が、まあ、その教会かクリスチャンか訪問を受けて、そして次に行った時には、だからその死にたいって言ったおばあさんが洗礼を受けたって聞いた時、娘は大泣きしたんだというお話でした。私は傍からそれを、うちの教会を設計士が傍から見るように、ああ神様の物語だって、神様のパノラマのような物語だって、もっと言えば、そのこの教会出身の牧師が昔中学校の時洗礼を受けて、そして他に行かないで岩手県に使わされて震災にあって、そして今日初めてお会いした親子が、ご家族が亡くなられたこともあって、だけど信仰を持って震災の支援に行って、うちの教会出身の牧師とそこで出会って、そしてそこで死にたい死にたいって本当につらいなと思ってた人が洗礼を受けて大きな喜びの花が咲いたって、私は全然その歴史に預かっていませんけれども、それを横から眺めただけでよかったなって。皆さん、神様の物語が地下鉱脈のように今わからない、しかしあと2歩3歩先にはまた別の解釈でこれが読める。じゃあもう一人最後にお話しして終わります。さっき写真にちょっと出ましたけれども、お医者さんが何人か来ておられました。その何人かのうちのご夫妻だったんですけども、お話をしていくうちに、ああうちの教会が被災してご実家で子育てをしながら頑張っている、あその教会のお医者様でしたかと。お医者さんがいて、自治医大というところの近く の教会で、そして本当に助かっているという話は何度か訪問したので聞いていたので、ありがとうございます、今後ともよろしくお願いしますから始まったんでした。ただちょっとご本人はすごく痩せてしまって大丈夫かなってちょっと心配したりもしているんですけれども、いたんですけども、まあしかしそのご夫妻と話して違う話になったんです。子供さんが4人いるそうで、まあみんな娘さんで、あまり話すとどうか分かりませんが、みんな学校に行かなくなったんです。小学校から行かなくなったって言ったかな。そして2人ともお医者さんですが、奥さんは子供つきっきりになって、お医者さんも一時中断したか。そして13年間、いや13年もですかって、長いなって。そうしておせっかいな人も中にはいるわけでしょうし、何か自分が悪いんだろうかとか、自分が特殊なんだろうかとか、よほど自分を責めて、ああそういう心境なんだなと思って、だけど最後には、まあ、いや学校行かなくたってこれはこれの道なんだからということで、結局大したもの、一人は娘さんはお医者様に今なって、一人は薬剤師になって、で一人は看護師さんかなんかになって、一人は高校生だとおっしゃったでしょうか。だけどここに来るまで本当に長かったって、本当につらかったって、だけどこんな日があるんだって話聞いた時に、私たちの教会で奥多摩に残った方がちょうど来られたから、ちょっとこっち来てってね、その方もちょっと似たような悩みがあるので、この今日初めてお会いしたお医者様のご夫妻はこんな道を長い13年間通って今こういう状況にあるんだって、で、あとはそれぞれご家族同士で話したり食事したりなんだりして、多分これからメールの交換もするようですけども、どうだったって聞いたら、いや本当に慰めになった、希望になった、力になったって。皆さん、神様の物語です。そのお医者様である奥様も、私たちがこのような道をたどっているのはきっと誰かのためだって、同じような境遇にある人、他の境遇に通っている人はきっとピンとこないって、上から目線で言うと思うって、だけど同じ境遇の中を歩んできた私じゃないと言えないことがきっと誰かのためにあるんじゃないかって。皆さん、私たちは大きな涙も喜びも神様のパノラマの中です。これは神様の物語です。だから今年、神様の物語の真ん中に私がいる、この教会をあると信じて疑わず、これ以外の解釈はないんです。で、今年私たちは根を張るんです。さらに張るんです。もうここから移動しません。ここで生きるんです。だから部屋も作ります。さらに子供の、礼拝所も作ります。未来に向かって私たちは進みましょう。それではイザヤ書37章の30節31節お読みしましょう。はい、あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、生えたものを食べ、3年目は種をまいて 刈り入れる、ぶどう畑食べる。ユダの家の逃れて残ったものは下に根を張り上に実を結ぶ。お祈りいたします。ピアノを弾いていただきますので、しばらく黙祷のうちに今日の聖書のお言葉、また心に残ったことを思い巡らしましょう。いかがでしょうか。ある人たちは引き抜かれて根なし草のように浮遊していると思われたかもしれません。しかしいつまでもではありません。神様は残されたものに目を注ぎ、こんな残ったかけらから何ほどの未来の希望があるだろうかと人々が思う中で、神様の物語を展開されるお方です。私たちは小さくても、また欠けがあっても大丈夫です。ただこのお方を見つめさえすれば、そして信じて忍耐をして根を張れば、やがて枝が伸び葉が茂り、そして実がなる未来があります。今年私たちはどのような人々とつながって根を張りたいでしょうか。また今年私たちはどのようなことにチャレンジして根を張ってやがての実に向かいたいでしょうか。家族のこと、また教会でのこと、職場や地域でのこと、神様はきっと素晴らしいことをしてくださいます。それでは少し大きな音でピアノを弾いていただきます。新年に神様に願うこと、また感謝したいこと、お近くにおられる方の祝福や心にかかっているご家族の祝福、また全国に散っている人や一人ぼっちで入院したり、あるいは老人ホームなどで命をつないでおられる方々に神様の温かなメッセージが届くように心を込めてお祈りをしたいと思います。いわきの祝福や福島県日本の祝福も祈りましょう。どんな言葉でも結構です。ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛してくださって2014年をくださいました。私たちはがっかりしません。根を張ります。ここで根を張って未来へ向かいます。神様の物語が綴られることを本当にありがとうございます。天のお父様、どうか見せてください。あなたの御業を見せてください。岡部さん、坂本さん、松川さん、鎌田さん、全国に散っている皆さんに神様の慈しみが、神様の助けが豊かにありますように。いわきが祝され、福島が祝され、日本が祝されるようにこの年をお導きください。どうかよろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。私と同じ言葉で私に続いてご一緒に新年のお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、ここで根を張ります。実を結ぶことを待ち望んで忍耐します。力が弱くてもあなたが強いので大丈夫であると信じます。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。